こんばんは。第4週一の幽霊杯は松本先生に代わり私が担当させていただいておりますけれども、今日は臨時仲介会議がですね、まだ開かれております。私も先ほどまで、出席をしておりました。私たちの教派のさまざまな課題がですねそこで話し合われて、いるわけですけれども、皆さん私たちこの高座教会が属するカンバーランド長老教会は日本にいくつあるとお思いでしょうか。まあ、高座教会のメンバーの方でしたら大体これぐらいかなっていうのは分かると思うんですけども、私たちのこのカンバーランド長老教会は日本では13、またブラジルのマッタデサンジュアンにある伝道所もですね、厳密に言いますとブラジルなんですけれども、日本のその、日本仲介というグループに属しておりますので、それを含めますと14の教会がカンバーランド長老キリスト教会として、日本に使わされてですね、宣教の働きを、伝道の働きをしているわけです。まあ、日本の中ではですね、私たちのこのカンバーランドという群れは本当に小さな、取るに足らない、群れなんですけれども、しかし、一生懸命一生懸命ですね、伝道している。まあ、それだけにですね、多くの課題もあるわけです。夕方の4時から始まりまして、まだ終わってない。いつもですと今日は議題が非常に限定されていますから、それでもこんな時間なんですけども、夕方のですね、夕方から始まって午前様になるなんていうことも本当にあるわけであります。どうぞ、また詳しい内容については週報などでお知らせすると思うんですけれども、どうか仲介のためにもですね祈りを厚くしていただければと思います。さて、ところで、最近婚活という言葉を私は耳にするようになりました。大学生の頃ですね、就職活動のことを略して、まあ、就活っていうような言い方をして呼んでいたんですけれども、今独身の方々はこの仕事を探すようにですね、より良い相手をこの探す結婚活動、略して婚活っていうのをですねしているということなんですね。結婚もそんなことをしなきゃいけない時代になったのかと、まあ お嘆きのご年配の方もいらっしゃるかもしれません。しかし実はですね、今インターネットが非常に発達しました。そのインターネットが発達したこの時代になくてはならないこの結婚の選択肢の一つになりつつあるわけです。この婚活時代、婚活というのは婚活時代という本が出版されて、そして今私は見ていないんですけれども、このテレビドラマのでもですねこのことがテーマとなったテレビドラマがされているということですけれども、この最初に婚活という言葉を 本の題名にした著者、この方は家族社会学者の山田正弘さんという方なんですけれども、この方によれば少子化対策が叫ばれているが、実は晩婚化とか未婚化、非婚化が、まあ、根本原因で、そしてそのまたさらなる原因というのはですね、格差社会であったり、また十分な収入がもらえないという、労働環境の悪化ということがあるんだということでした。また男性が働き女性が家を守るといった既成概念の崩壊、そういうこともですね晩婚化、未婚化、非婚化の要因ということを言っているんですね。まあ私たち結婚しているものはですね、まあ、いろんな準備をしてそれでもですねしていたと思うんですけれども、まあ、活動っていうほど大げさな ことはですね、していなかったんじゃないかなと思うんです。まあ、いい人がいればと、もっと自然な形で、結婚というのはなされていたんじゃないかと思うんですが、しかし今や本当に活動をしなければならない、活動をしなければならない、戻ります。なぜかといえば、まあ、収入が今申し上げたように安定していなかったりですね、若い時はそういうことがあります。で、この恋愛はしてもですね、結婚までこの至らない、そういう若い方が増えているということです。しかしこの老後などを考えた時にですね、まあ、一人は寂しいとか、本当に自分の将来ということに不安を持って、急にですね、このままじゃいけないと思って、まあ、インターネットなどを使ってですね、まさに仕事を探すかのように、収入はいくらぐらいの人が希望、それから、趣味は何々が希望、性格は明るい方、なんかコンピューターの画面でですね、自分の希望するところをこうチェックして、で最後にポチンと検索をかけると、その条件に見合った人がバーンとこう出てくる。あ、この人いいかなと思って、まあ会うなりなんなりのですね、この算段をする。まあ、そういうような形で、するのが、まあ、現代のその婚活なわけです。まあ、簡単に言えばコンピューターを使ってですね、自分でお見合いをこうセッティングする、まあ、そういうふうに言えば一番近いのかもしれません。まあ、しかしよくよく考えてみますと、まあ、婚活などと叫ばれなくてもですね、私たちはそれなりに結婚するときにはそれなりの備えをしていたんです。まあ、自分のことを申し上げるのは非常に恥ずかしいんですけれども、私が結婚したのは、30歳の時でありました。まあ、伝道師になりたての頃でですね、ああ共に教会に仕えてくれるそういう助け手があったらいいな、まあ、そういうことをですね、もう真剣に思ってですね、どうかふさわしい方を与えてくださいって神様に婚活をしてたんですね。もう一生懸命祈ってました。まあ、そういう中でキリスト教のある集会で、妻と出会って、で、まあ、この人と思って、まあ、1年もしないうちに結婚したわけであります。まあ、一般でもですね、男性は、まあ、仕事を一生懸命する、また女性もですね、花嫁修行などと、まあ、それなりの婚活を準備をしていたわけであります。そしてまた、親のですね、いろいろな、知り合いのつてや何かしらというような情報ネットワークがですね、親御さんも持っていて、その中で、まあ、あの人どうかしら、この人どうかしらということでお見合いがあったわけですけれども、でも今この時代に婚活が重要になっているのは、どんな仕事でもですね、昔は真面目に働いていれば、勤めていれば、この年功序列で、まあ、それなりの収入が約束されていた、そういう時代が終わって、中には、本当に若くてもこの高収入がもらえる、そういう人がいるかと思えば、またそうでない人々とのこの格差が生まれた中でですね、まあ、できるだけ良い条件で生活をしたい、できるだけもうリッチで楽な生活を楽しむために、より収入が高くて安定した理想の結婚を追い求めてしまう、まあ、これはですね、ある意味、なんて言うんでしょうね、当然の帰結と言うんでしょうか。そしてそれを支えるインターネットなどの仕組みがあるわけです。でありますから、格差社会のですね、歪みが実は私たちのこの結婚にも及んでいるということなんですね。さっきの山田氏によれば、こういう時代にあってですね、本当に男性と女性にある一つの提言をしているんですが、男性は収入の安定とコミュニケーション力、これは本当に僕も 心が痛いんですけど、男性は収入と、収入の安定とですね、コミュニケーション能力をつけること、そして女性は理想を下げることというのがですね、これからの結婚について大事な重要だと述べているところであります。しかし私は何よりもですね、神様が出会わせてくださる出会いを本当に大事にしてほしい。今ここにいらっしゃって本当にそのことを、婚活をしているしようとしている、またしている方がいらっしゃるならばですね、神様が出会わせてくださる出会いを大事にしてほしいと思うのであります。ある教会員の方とですね、話しました。婚活、たまたま婚活のことについて話題が出て話したんですけれども、その方が言っていました。今みたいなそういう基準でですね、相手を探していたら今の夫とは結婚できなかったと言ってですね、笑っておられました。主なる神様が二人の中心にいてくださればですね、貧しくともまたさまざまな困難があってもですね、本当に心満たされた豊かな人生を送ることはできるんです。インターネットで収入が500万以上とか1000万以上とか、趣味はゴルフとか、そんなことがですねチェック入れなくてもですね、本当に神様が合わせてくださる方ならば、きっと人生は明るいものになるわけです。少し婚活についてのお話が長くなりましたけれども、そのようなことを考えていてですね、もっと私たちがしなければならない活動があるんじゃないか、もっともっと私たちが真剣になって取り組まなければならない活動があるんじゃないか、そんなことを考えたんです。それは神様の国、すなわち天国を目指すですね、これを今日のテーマ、私が作った言葉なんですけども、天活をですね、私たちは真剣にこの取り組む必要があるんじゃないかと思ったわけです。今日先ほど若い人がですね、若い教会員のみんなが、おい先生、今日のメッセージ何か食べ物なのって聞くわけですよね。天丼とカツ丼関係するのって言われたんですけど、本当になんか天カツ、イメージは湧かないんですけど、カツが天ぷらに揚げられてるとか、一生懸命そんなこと言ってましたけども、本当美味しそうな響きなんですけども、天活というのは今申し上げたように、本当私たちが天国を目指す活動を略してですね、天活っていうふうにつけてみたんです。ではどうやって私たち天活すればいいんでありましょうか。今日お読みした新約聖書によればですね、人間が天国に入るということは、何か良い行いをした結果ではなく、22節を見ていただきますと、すなわちイエス・キリストのを信じることにより、信じる者すべてに与えられる神の義です。そこには何の差別もありませんとあります。そしてまたさらに24節を見ていただきますと、ただキリストイエスによる贖いの技を通して、神の恵みにより無償で義とされるのですとあります。何の差別もなく、そして無償である。ただ神様を、そして主イエスキリストを信じる、そのことによってのみ天の国が開かれているということなんですね。そういうふうにこのローマの信徒への手紙の著者の使徒パウロは述べるのであります。この箇所はですね、本当に聖書の中心的な、他の宗教にはない、ただただ神様イエス様を信じる、そのことによってのみ私たちは天の国が開かれるという、このキリスト教神学はですね、救いのその 思想の中心を成しているところであるわけです。彼がどうしてこのような思いに至ったのか、それは彼の生い立ちに、このパウロの生い立ちにあるわけですが、彼は長いことユダヤ教の律法に学んで、そして生きてこられた方でありました。日々の細かな細かな、いろいろな取り決めを一生懸命守って、そしてそれに生きてきた。しかし彼の心の中にはですね、平安がなかったんですね。彼は主イエス・キリストとの出会いによって、自分が学んで、そして自分が生きてきた律法というのがいかに形骸化していたものであったか、そして今私その当時ですね、守っていた律法が本当の意味で神様に至る道でないことを彼は悟ったのであります。彼は一生懸命一生懸命律法に忠実に生きようとします。しかし立法に生きれば生きるほど心に平安はない。かえってですね、自分の立法に忠実でない部分がより明らかになっていく。その中で彼は失望していったわけです。しかし主イエスキリストとの出会いによって、ただただ信じるということによってのみ、彼はこれこそが聖書が伝える立法だ、聖書が伝える本当の神様の姿だということを知ったのでありました。今日の聖書箇所の少し前なんですけども、彼はこういうふうに言っています。3章の10節、9節から読みますが、ではどうなのか、私たちには優れた点があるのでしょうか。全くありません。すでに指摘したように、ユダヤ人もギリシャ人も皆罪のもとにあるのです。次のように書いてある通りです。正しい者はいない、一人もいない。本当に神様の前で正しいということをですね、言うことができる皆さんの中で、私は本当に正しいと言える人がいますか。私は高校生の時ですね、今思えば本当に、穴があったら入りたいぐらいの思いをしたんですけど、ある集会の教会のですね、愛賛会で司会をしてですね、なんかクイズをしたんですね。そのクイズをした時にですね、皆さんの中で本当に神様前に、立つことができる方いるでしょうか。まあ、私はもうクリスチャンになっていてですね、いませんっていう答えを、期待してたんですけど、ある方がですね、はいって手を挙げたんですね。それも教会の長老さんだったんです。うわーと思ってですね、その後もうしどろもどりになっちゃいましたけれども、しかし彼はもう本当に心からですね、自分はもう神様の前で正しく生きてきた、そのことを本当に信じて歩んでこられた、そういう方だったので、その信仰に敬服化したんですけれども、使徒パウロはしかし正しい者はいない、一人もいないというわけであります。律法の規定を一生懸命守って、例えば子供に割礼をし、そして決まった捧げ物を捧げ、そして汚れた人々やまた動物に近づかないようにし、一生懸命一生懸命使徒パウロ先生は守っていたわけですけれども、しかし正しいことをどこまでしようともですね、その心は晴れなかった。平安がなかったんです。神様に誇れるものを自分は持たない、そういうことを彼はよく知っていたわけであります。皆さんの中にはご自宅にですね、仏壇があって、毎朝毎朝お供え物を捧げたり、また、お勤めをですね、されておられる方もいるんではないかなと思うんです。家の宗教がそういうことでですね、そういうことをされておられる方もいると思うんです。仏教の考え方というのはですね、もう因果応報ですから、もう祖先を粗末にすると自分も粗末にされる、 それから、悪いことをすればこの地獄の閻魔様にですね舌を抜かれて、そして火の池地獄とかもう針の山の地獄とか、同じことを何回も何回もしなきゃしてはまた元に戻るような、そういうような地獄に行ってですね永遠に苦しむということが言われるわけです。良い行いをすることと天国というのは一つなんですね。芥川龍之介の雲の糸という短編の小説があります。詳しく話せませんけれども、まあ、簡単に言うと主人公は本当に悪人でですね、まあ、悪いことをして、死んでしまって、そして地獄で苦しんでいるわけです。しかし唯一彼が良いことをしたこと、それは雲の命を助けたということでですね、お釈迦様がですねその一回の良いことに免じて、天国に登らせてあげようということで、その近くにいた雲にですね糸を垂らしてもらってですね、糸を地獄にやってその人の目の前に垂らすわけです。で彼はですねその糸を登って登って、そしてもう少しで、その天国だっていうところでですね、後ろ下を見たらですね下にいっぱいその同じ地獄で苦しんでいた人がその糸を伝ってくる、その姿を見てですねお前たちが来たら糸が切れてしまうっていう、こう叫んでですね追い返そうとしたっていうんですね。その瞬間自分の目の前頭のところからですねその糸が切れて、そして、その人は、まあ、天国に来ることはできなかった。まあ、そういう雲の糸という芥川龍之介の短編の小説があるわけです。まあ、そうやってですね因果応報、要するに行いによって、自らの罪が自らのですね処遇が決まってしまうというのが、まあ、仏教的な考え方なんですけれども、キリスト教の教え、聖書の教え、それはただ主イエス様を信じるっていうことだけなんです。ただ主イエス様だけを信じる。本当にこんなにありがたいことはないなって思うんです。お金が必要でもありません。何か特別な能力が必要でもありません。どんな外国人でもどんな境遇にあってもですね何の差別もない。先ほどそこには何の差別もありませんと22節に書いてありましたけれども、イエス・キリストを信じることにより信じる者全てに与えられる神様の義、正しさ、それが神様が私たち人類に人間に約束されていることなんです。ですから何か正しいことをしなきゃいけないということをですね考える必要がないんですね。ただただ、皆さんマラソンのようにですね人生の長い距離をこの信仰を持って走り抜くこと、時には歩いてもいいですから、でもその信仰を持って一生懸命その神様が与えてくださった人生を歩き通すこと、走り通すこと、それが大切だというのであります。ではただイエス様を神様と告白してですねあなただけを信じますと告白すれば何をしても構わないんでしょうか。いくら良いことをしてもですね、まあ、救いとは関係ないわけですから、逆に言えば、まあ、悪いことをしてもですね救いには関係ないということが言えるんです。しかしユダヤ教がそうであったように私たちが信じていると言って言うだけのキリスト教も、もしその心に生きなければ、イエス様の心に生きなければ、先ほど賛美では従うっていうことを言いましたけども、従うっていうことなしにですねただ信じますって言ってですね知らんぷりをしているようであ あるならば、その信仰は形骸化してしまうわけであります。今日の聖書箇所ではないんですけれども、ルカによる福音書 18章の22節というところをお開きいただきたいんですが、ルカによる福音書18章22節は新約聖書の145ページです。新約聖書145ページ、ルカによる福音書18章22節をお読みします。これを聞いてイエスは言われた。あなたに欠けているものがまだ一つある。持っているものをすべて売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。あなたに欠けているものがまだ一つある。持っているものをすべて売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。もしイエス様を信じてですね、信じるだけならイエス様はこのようには言われないわけです。物を、あなたの持っているものを売り払いなさいなんていうことは言わない。そして天に宝を積むことになるなどとは言わないわけです。イエス様は天に宝を積むという言葉を使って、今生かされている私たちが良いことをするということをですね、本当に私たち一人一人に投げかけている、突きつけているんですね。いや、そんな良いことだけではなく、互いに愛し合いなさいと言って、自分を差し出す無私の愛を私たちに求めておられる。そしてそのことをもって私に従いなさいとイエス様は私たちに語りかけるのであります。今日はお読みしませんけれども、ルカによる福音書の16章にはですね、不正な富ででもあなたの友人を大事にしなさい。そうすればあなたが死んだ時に天の国が約束されているというふうにですね、イエス様は言うわけであります。私たちが本当の意味でイエス様を信じという時に、それはただただ口でイエス様を神様です、イエス様を愛してますということにとどまり得ないんですね。私たちが生きる中で分かち合う、分け与えるということを抜きにしてイエス様に従うということは考えられない。本当にそのことをですね、私自身も天活をしましょう。神様が、イエス様が喜ばれる生き方を私たちはしましょう。今生活に困っている方があなたの隣にいます。声をかけてほしい人があなたの隣にいます。外国から来て友人のいない人があなたの隣にいます。結婚は神様のプレゼントであり、賜物であります。独身の賜物を持って人生を本当に祝される人もおられるでしょう。しかし天活は、婚活はそのようにそのようなことであっても、天活は私たち一人一人がしなければならないことであります。皆さんの中で分かち合って自分が死んでしまったという人がいるでしょうか。生きていますからそんな人はいないわけですが、本当に私たち神様からいただいた豊かなものを分かち合っていきたい。今日午前中ですね、松本先生は使徒2章の教会のお話を、今日もしてくださいました。本当に使徒言行録2章のような教会になってですね、私たちが生きられたら本当にこの地域は、この日本は、また世界は変わります。 少なくとも本当に私たちの間ではそのように生きたい。で実際ですね、そのように、生きてくださってる、本当にそうです。これはちょっと申し上げられないんですけども、本当に、皆さんはですね、いろんなものを分かち合ってくださっています。しかしだからこそなお申し上げたい、あなたの周りにあなたを必要とする方がいる。その時にですね、勇気を持って声をかけて、そして本当に支える手を差し伸べていただきたいと思います。お祈りをいたします。